ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストはかなり遠方からお越しいただきました、ケアメディア推進プロジェクト代表の引地達也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ夏に来ていただきまして、はい、はい、埼玉、東京、
あ、住んでるのはあの東京です。
東京で、はい、お仕事が埼玉ですね。
埼玉だったり、あの事業所があるのが埼玉2カ所ありますけども、まあ、基本でも東京に軸足を置いてますね。
はい、東京人ですね。
だけど仙台人なんです私実は生まれは。
あ、そうなんですか。はいはい、仙台で生まれて、そうです。でも今は
東京です。
東京ですね。はいはい、であの前回も目が覚めるようなブルーでしたが今回も
こっち来るとこれ来ちゃうんですよね、ブルーの、
はい、というのは
ドラゴンズ大好きなんですよ ね、
はい、ドラゴンズファン。東京はやっぱり少ない、こっちではもう珍しくないんですけど、はい、東京はやっぱり少ないですか。
少ないですね。名古屋、岐阜、三重出身ですと聞くとですね、必ずドラゴンズ好きですかって僕が聞いちゃうんですけども、でもその割はあんま高くないですね。あ、ジャイアンツですがガクってきちゃったりね。
じゃあこちらに来る時だけ着れるような服ということで、
そうです、
はい、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。はい、まあ、夏に出ていただいた時にも、うん、あのまあ、ちょっと私声がれだったんですが、いろいろご紹介をしていただきましたけど、はい、まずケアメディア、はい、ケアメディアというフリーペーパーがあってその編集長もされているんですが、はい、いつ頃できましたケアメディア。
これちょうど1年前に、はい、できて今4コンこの次の3月号で、うん、4回目、はい、3ヶ月に一遍出してますので、
はいはい、これすごいですね。3ヶ月に1回っていうこのペースが、
はい、いや私もともと記者をやっていたので、はい、本来ならば本当に毎日に出したいぐらいの気持ちではいるんですけども、あ、まあ、これだけ仕事してるわけじゃないので、はい、
そうなんです。この今、うん、人の心に向き合うための情報誌ということで、はい、A4 サイズで、はい、まあ、ページ数今手元にあるもの10ページ
12ページですね。
そうですね、はい、12ページ、はい、でもぎっしりですよね。
そうですね、
いろんな記事が載っているんですが、はい、そもそもこれを出そうと思ったきっかけ、うん、まあ、ケアメディアって言葉をね、うん、まあ、ケアメディアフォーラムの宣伝もしましたし、はい、ケアメディアもサンキューの前の棚にも実は置かせていただいてもないので、はい、知ってらっしゃる方もいると思うんですが、はい、ケアメディアって一般的には聞かない言葉ですもん ね、
はい、国語辞典にもない言葉です。はい、ケアメディア、これはよく聞く言葉ですけど、はい、組み合わせたケアメディアという形になるとこれは造語です、完全なる、はい、で私がもともと記者出身で、メディアの中におりました。でその時にメディアって広く伝えることがメディアだという、まあ、時代に記者をしていましたけども、うん、今はだんだん一人一人がソーシャルメディアなどを使って、うん、ツイッターとかブログとか、うん、フェイスブックとかそういったもので伝えられるツールがだんだん広くなって、うん、多くなっていってるんですね。はい、でその中にじゃあメディアっていうのは、会社に限られたことじゃなくて一人一人がメディアになれる世の中であるよっていうのはまず自覚しなきゃいけないっていうメディアと、もう一つケア、それならば、はい、なぜ皆さんは情報を伝達するのか、うん、それは関わり合いを基本と我々の社会は成り立っているので、うん、ケアと関わり合いをイコールで考えていくとですね、はい、メディア、ケア、関わり合い、伝えること、こういったものをすべて考えて人に情報伝達をしようという、うん、そういうイメージをみんなで作っていきましょうよというのがケアメディアという考え方なんですね。
はい、どうしてもメディアっていうと、うん、いいことも悪いこともあったりして、うん、はい、情報だけがなんか一人歩きしちゃってってありますよね。受け取り手側がね、はい、まあ、一方的な情報で傷ついてしまったりとか、
はいはい、
あるかと思うんですが、
そうなんです。じゃあなぜ傷つくかっていうことを問題にしたときに、うん、そこにきちんとその情報が、うん、これ必要ですよということをきちんと情報の発信、元というものは考えているの、 その情報が人のために何のためになるのということをきちんと考えていけば、変な情報だったり悪意のある情報だったり人を傷つけたりすることはないかもしれないんですね。そこをもう一回考え直しましょうよという、そういうメッセージもこのケアメディアの中には含まれていると思っています。
ね、このフリーペーパーなので、まあ、無料ですよね。
そうです、そうです。
無料でこれだけの記事なんですが、これなんかこう収入源というとあるんですか？
収入源は基本的に私の職業は就労移行支援事業所を運営していて、そこでの基本的に僕の給料というのはそこで成り立っているので、これに関してはボランティアです。で、僕はメディアの仕事をずっとしてて、でボランティアもずっといろいろやっていいと思っているのは、本当に大事なことは収入なしでやるというのが僕のスタンスなんですね。ですからここでお金これ寄付するからこういう記事書いてとかっていうことにも左右されずに、今必要なことをきちんとやろうと思って、ここは基本的に僕はボランティアでやろうというスタンスです。
なるほど、なんかこういうフリーペーパーってどっちかというと、イメージ的に広告ばっかりで、あ、そこが旬になってるのかなっていうのもあるけど、これはもう本当に記事が中心ですもんね。
そうですね。あと大事なのがここに連載がいくつかあるんですけども、これ皆さん当事者なんですね。精神障害者の方、この方も身体障害者の方で、これらの方々、我らが私の、施設で支援したり、関係者だったりするんですけども、ぜひ、表現活動をしてくださいということで、そこで社会のモチベーションになってですね、こういう文章をここに書くまでもですね、いろんな練習をして、添削をして、もう一回やり直してここまでたどり着いてるんですけれども、
文芸作品があって、短歌の部とか詩の部とか、あと映画の批評なんかもありますね。
やっぱり精神障害者から見た映画の批評なので、やはり視点がなかなか面白いんですよね。
すごいですね。でも、そういう方を逆に言うと発掘して、出してもらってる。
そうです、そうです。
そう、今本職というかその話がありましたが、就労移行支援事業所シャローム所沢シャローム和光とありまして、このシャロームの、シャロームネットワークの統括をされていますね。だから以前いらっしゃった時は、和光がこれから
立ち上がるという
時だったんですね。という時でしたね。今2カ所になっていかがですか？
大変ですね。一箇所一箇所深く重くディープに私付き合っちゃうもんですから、その人数、例えば所沢だと今登録人数が5、60人なんですかね、
精神障害の方、
そう、知的障害者が若干1割ぐらいいます、でそこにまた和光が加わってどんどん人が増えてきて、で私も家庭訪問したり本当にとことんいろいろやっちゃうもんですから、もう2カ所で精一杯だろうなっていう気がしてます。
でも就労移行支援なので、これから一般就労などに向けて、社会に出るよっていう、その前の準備段階ですね。ここでお仕事の練習というか、いろんなことを身につけて、スキルを身につけてという、年齢もバラバラですよね。
そうですね。65歳まで一応制度的には使える制度なので、60超えてからもいらっしゃる方もいらっしゃいます。
なるほど、またちょっと話戻りますけど、ケアメディアってね、メディアっていうと、やっぱりこうラジオの発信とか、新聞とか、テレビとかっていうイメージなんですけど、逆に言うとあなたもケアメディアできますよという、そんな感じなんですかね。
そうですメディアっていうのは媒介とよく訳されますけども、もともとは自分、私が誰かに何かを発したらその瞬間自分メディアになってるんですね。ですから先ほどの茶飲み話もそうですけども、もうその瞬間一人一人がメディアで、いろんな人生持って、いろんな考え持って、それを伝える、それは全てメディアなんです。
だから今ね、最初にもあったけど SNS とか、あるので、みんな発信しているから、それもメディアですもんね。
メディアですね、
じゃ誰か口コミでいろいろ広がってたり、それもメディアですね。
全てメディアです、
だから人事ではなく、自分自身がメディア、
ということなんです。でじゃあ自分がメディアだと自覚したときに大事なポイント何かなって言ったらケアじゃないかなということでここを引き合わせてるんですね。
なるほどね、はい、じゃあある意味みんなに関係する。
そうです、そうです、はい、でケアっていうのが1996年に、2000年に年金制度、国民年金制度ができて、全員がお金を支払って年金をもらえますよという制度にしたわけですね、うん、でもこれ税金じゃないので、うん、皆さんからお金を徴収するためにケアという考え方を厚生労働省が皆さんにこう広めていったんですね、うん、でメディアも広めていって、そしてケアっていうのが何か施しとか癒しとか高齢者に対する何かみたいなイメージが広がっていったんですけども、もともと語源をたどるとケアって関わり合いなんですよ。関わり合い、癒しでも何でもなく、それは派生したものであって、ですからもともとの言葉の意味を考えると関わり合いがケアであって、関わり合い、我々が関わり合いすることによるその基本は情報の伝達、それがメディアですよ、そこを考え直してケアとかメディアとか自分の中でやっていきましょうよという、そんなメッセージなんですね。
まあ、そうなると関わり合いって特に、なんていうのかな、弱者だけではなく、誰にでも関わってくることですね。
そうなんです、
大事ですね、
はい、だからそこがボーダレスというかですね、障害者も普通の人もいろんな人もそこに線引きがない世界っていうのは、やはりケアメディアが普通に皆さんの中に入ってきた時にそれがなし得んじゃないかなという、私なりのアプローチで、はい、考えてやっております。
素晴らしいですね、はい、実はアスプロ実行委員会、はいはい、アシスターズプロジェクトってあるんですが、はい、ここの理事も、
そうですね、
私も、メンバーに入れていただいたんですけど、そうですね、はい、ちょっとこのアスプロとケアメディアも似てますよね、
はい、似てます、はい、アスプロというのは、アシスターズプロジェクトを略してアスプロといって、はい、つまり誰かのために、何かをしようという、これは具体的な行動の、考え方を広めましょうというのがアスプロ実行委員会なんですね、
はい
はい、でキャッチフレーズが私の手はあなたの翼だということ、
マークも翼のマークなんです
よ
ね。
翼に見えて手にも見えるというね、あのマークなんですけども、ですから私の何かが誰かの夢を叶えたり、誰かができないことをサポートする、そんなことを具体的な行動として広げていこうというのがアスプロ実行委員会になります。
これがまた結びついケアメディアが先に、立ち上がってたんですかね。
そうですね、
同じような時期。
そうですね、ケアメディアはもともと僕の構想の中にずっと昔からあったこと で、で最近になって就労移行であるとか、いろんな形で、障害者と関わり合うようになって、初めて自分が外にそれ言えるかなと、つまりメディアの中にいた人間で、いわゆるメディアから話をしても、メディアの人は聞いてくれないので、現場の本当に必要な人たちと話をして、そこで一緒になって、いろんなことをやることによってケアメディアっていうのが形をきちんと、中身もきちんと、意味付けられるということになってきましたので、そのタイミングがちょうどそうですね、2年ぐらい前かな。
なるほどね、どちらも関わり合いという意味では大切な部分ですよね。そして、ケアメディア推進プロジェクトの代表を務めてらっしゃるんですが、はい、ケアメディア推進プロジェクトのイメージソングがあるんですよね。
そうなんです、
じゃあちょっとご紹介をしていただきましょうか、
はい、
でかけてもいいですか。
はい、はい、ぜひこれ私が作詞した春と夏、うさぎと亀という、曲なんですけども、精神障害者への支援をする時の心持ち、それと実際にあった話、実際にあった私の関わりの愛の中で生まれてきた詩なんですけども、私の詩はともかくですね、作曲が青葉浩輝といいまして、365日の紙飛行機という AKB の、方が歌った、歌の作曲担当で、彼自身も精神病院関係の、深いつながりがあってですね、ぜひ2人で作り上げようということで作った曲なんです。
はい、はい、じゃあ聴いていただきましょう、夏木礼さんで春と夏、うさぎと亀。
ち止まり立ち上がり君はあのウサギ、ふと花をくすぐった草の匂いに今僕は君を思う。暖かい日だまりに心包まれて、枯れながら咲きながら君はタンポポ、ふわふわと空に舞う綿毛帽子に今君は何を思う。まぶた閉じれば優しく柔らかなぬくもり、それはまぶしくあふれる新しい夏の光。夏の波砕け散り浜辺の真ん中、這いつくばり力込め君はウミガメ、懸命に懸命に綱を掴んで今君は奇跡を起こす。耳をすばせばささやく懐かしい声がする、それは命の旅立ち、生まれゆく秋の
夏木礼さんで春と夏うさぎと亀。また夏木さんの声もいいですね。
そうですね、
ちょっと心にしみる、はい、
彼女自身ももともとメガバンクの銀行員だったのが、お母さんが亡くなったことによって、その思いを、歌という形でですね、やはりあの心の問題をきちんと捉えて歌詞活動しようということだったので、このテーマ曲に。
なるほどですね、はい。一さんもやっぱりあの記事を書いてらっしゃった方で、今も書いてるので、作詞はお手の物が、
いやいやそんなことないですね
感じがしますけど、はい、お恥ずかしい。でね、そうこちらの地区にも引一さん、これからもっと縁ができそうだなと思ったのが、田中良三先生が三原市大学園の大学の学長さんが2週間ぐらい前に2月に出演してくださったんですけど、なんと客員教授に就任されたということで、
あの光栄なことでして、僕から見たら本当田中先生はもうこの道、発達障害、学習障害の教育に関しては本当に尊敬できる、これまでの活動されてきていて、私としては何かお手伝いできないかなということを、お話をずっとしてきたんですけども、いやそしたらぜひ客員教授になってくれということを、はい、ありがたい話です。
じゃ今まで以上に、名古屋に来る機会が、
そうです ね、はい、あの講義 の、 あの三原市 大学園での講義もありますし、はい、その日がちょうどドラゴンズ戦があればいいかなと思って
見たいですよねドラゴンズせっかくならね、でも、なかなか、法定外の学校ではあるけども、やっぱり発達障害、学習障害で一般の学校に行けるかもしれないけど馴染めないとかね、そんな方いっぱいいるの で、
そうですね、
ありがたいですよね、こういう学校が、全国的にもやっぱり増えてきたとはいえまだまだ少ないんですよね、きっと。
ないですし、僕から見るとやはり理念をきちんと整えてやってるのかっていうのは大きな問題で、つまり訓練で社会に出すという話じゃなくて、教育の機会をきちんと与えようということなんですよね。教養を身につけて、そして社会に、きちんと位置づけられるようにするために、普通の人と同じように学びの場を提供しようと、田中先生はその思いですし、僕もそれが 学びの平等という意味では僕らは全員どんな人にでも学びは
学びの平等、
はい、
確かになかなか障害があることで受けたい教育が受けれないとかね、うんうん、まあ、障害があると当たり前のようにこう就労に行くとか、はい、それじゃあやっぱりね、
はい、
日本はまだまだ
と思います。研究者になったっていいんですよ、その機会を与えてないだけだと僕は思っているので、
そうですね、はい、まあ、でもちょっと楽しみですね、はい、そしてですね、はい、実は前もちょっとラジオでお知らせしたんですけど、ラジオ産経を聞いている方にも引地さんの声を聞くチャンスがあるんですよね。
夜ね、夜中ね、
夜、
はい、
結構遅い時間ですよねこれ。
そうなんです、うん、皆さんお休みの時間だと思う、
ね、いえミュージックバードの、はい、まあ、全国配信なので、はい、まあ、全国どこでもなんですが、はい、ラジオ産経で、日付はでも金曜日、
金曜日になっちゃいます。木曜日の、うん、業界的に言うと25時とかってわけわからない、24時30分過ぎぐらいですかね、
は
い、
そうですね、はい、後半の方ですよね、その番組の中の、
はい、
ミッドナイトブルーという番組の中の2つの処方箋っていうコーナーがあって、ね、
はい、
これどんなきっかけで、
はい、
まあ、サームさんっていうね、はいはい、グループと、はい、やってるんですけど、
はい、
これはどんなきっかけでラジオの話が来たんですか。
やはりこのケアメディアということを広めているということで、
うん、
ぜひそのケアメディアの話をしてくれというのがまず最初だったんですね、
で
サームっていうのもなかなかその心を歌う男性のコーラス、ピアノコーラスグループなんですけども、うん、彼らもやはりそういった人のことをきちんと歌っていきたいということだったので、そこに、まあ、このケアメディアという話をちょっと意味付けして、
うん、
処方箋、つまり心の問題をなんかリスナーから聞いて、うん、それに対処しようという話ではあるんですけども、またこの掛け合ってるリーダーの浜さんがですね、
はい、
まあ、気温面白い人なんで、
うん、
お笑いにならないようにならないようにと言ってですね、
うん、
ちょっとのノリ的には非常に面白いノリになっちゃいそうなんですけども、
でもこう重くならないようにってことを心がけながら、
は
い、って感じですよね。
そうですそうです、はい、
前から知り合いだった。
いや、これをきっかけに知り合いになりましたね。
いいですね、
はい、
いい感じで息の合ったところ、ぜひ木曜日、日付は金曜日なんですが、
はい、
まあ、木曜日の、ちょっとサンキューでいうとタックインミネさんっていう方がね番組やってるんですが、そのタックインミネさんの番組の前なので、
前、あ、そうですか、
結構聞いてくださってるかもしれませんね。12時半過ぎ、まあ、12時からつけていただいてれば間違いないですね、
はい、
はい、ということで聞いていただきたいと思います。じゃあその、サームさんとなんか企画があるんですよね。
そうなんです、そのラジオが割と好評で、
ええ、
じゃあそれもライブ化しようということで、サームが、基本的にサームの今池でも時々サームはライブするんですけれども、うん、
ね、
東京では自分らのライブハウスを持ってるんですね、
ええ、
それが国分寺になりまして、そこで2つの処方箋ライブというものを、
ええ、かっこいい、
やろうと、
はい、
ただ私音楽できない歌できない人間が舞台に立つというものは非常におこましいという話なので、天の声的なこうマイクで、
あ、すごい、顔は出ないんですか、
はい、顔は出ないようにします、
天の声、は
い、でシナリオを作って脚本を作ってきちんとその一つ一つの歌に意味付けをしていこうというのが企画なんですけれども、
いいですね、
はい、で真ん中、私がいない代わりにその真ん中にお客さんがいるような、
うん、
そんなイメージを指すような舞台というかライブしていこうという、まあ、そういう狙いですね。
これはいつですか。
3月24日
3月24日で夜ですかね。
夜です、金曜日の夜なんですけど、はい、ただサームって実は人気ですぐいっぱいになるんですよ、実は。
あ、そうなんだ、
チケットが、はい、ですからそこが好評だったら今池でやる時があるので、
ぜひ
そこでも企画したいななんて私は思っています。そうですね、
じゃあ今池の時にまたちょっと告知もさせていただきますが、はい、3月24日国分寺に行ける方はぜひ、
はい、
いきなり行ったら多分入れないので、
そうなんですね、先行予約が必要です。
はい、じゃあ、サムさんのホームページがあるので、
あ、そこからです ね、
見ていただくといいですね、
はい、
じゃあサムさんの曲を、
そうですね、
何か、
はい、
その時に使う曲、小さな花、
小さな、これ新曲なんですよ、
はい、はい、じゃあサムさんの新曲小さな花、はい、聞いていただきましょう。
一人部屋から夜空を見上げていたら、いつもだよ悲しくもないのに、涙が一つらしくて、私がそうつぶやけば変わるかな。咲かせよう君の花、愛で溢れる小さな花、今はまだつぼみ朝が待ってるさ。一人歩いて懐かしい遊歩道へ、本当に大切な言葉を思い出せるから、見つけたよ信じること、許し合えることだよ。咲かせよう僕も花、ずっと枯れない小さな花、生まれても踏まれても大丈夫だよ、君が笑うなら。
はい、サムさん素敵な歌声、小さな花、
はい、
一番新しい曲
ですね。
そうですね、はい、ぜひあのホームページも見てみてください。またあの番組もラジオサンキューで聞けますのでね、聞いていただきたいと思います。まあ、あのいろいろケアメディアの活動もそうだし、まあ、アスプロもそうだし、もちろんあの本業というか、まあ、どれも本業かもしれませんけど、シャロームさんの、ね、活動もあるし、
はい、
今なんか楽しいですか？新聞記者さんを辞めちゃってもったいないなっていう気もしないでもないんですけど、
楽しいですね。見える世界がガラッと変わりましたので、はい、あの新聞記者時代も私も特派員をやっていたので、自分しか見えないものをたくさん見てきたつもりではあるんですけども、今もそうで、自分しか見えないものが見える、自分しかこれできないかなと思って、どんどんどんどんやっていたら、新たな世界が広がっていくという、日々そんな嬉しさでいっぱいですね。
そうですね。なんか、まあ、はい、記者っていう縛りが取れた分、逆に言うと発信もしやすいかもしれませんね。あの、優しい未来っていうブログをこう書かれてて、本当、すごいブログが、なんていうのかな、綿密なこう取材だったり、私も時々出していただいてるんですけど、でもそれってそういう縛りがないから逆にできるのかなっていう気も、
そうですね。はい、その縛りでいうと、やはり個人情報とか、やっぱりあの出していけないところは出さないつもりではいるんですけども、ここは全部自分の責任であって、組織がうんぬんというよりも自分がどれだけ責任引き受けられるかなと思ってやっているんですけども、非常にそれでもワクワク楽しい日々です。はい、
これから何かやっていきたいこととかありますか？
はい、やはりケアメディアっていう考えをどれだけ広められて、そしてあの僕あのいろんなブログとかコラムサイトでいろいろあの発表している中で、福祉の仕事、福祉かっこいいじゃんって言わせたいし、この前インターンでうち あの施設に3名ほど学生来た時に、やはりしんどい仕事に安い給料で入るのかなっていうイメージでいるんですね、学生は。それを、いや福祉かっこいいすげえみたいなことを言わせられないのかなと、はい、 で僕もかつて新聞記者でいやよかったねかっこいいねってこう言われた、まあ、時期あって、うんうん、それを福祉になんでできないんだろうと、ここをかっこいい福祉にしたいなというふうに思います
ね。本当ですね、まあでも青い格好で、
はい
うん、背が高くイケメンの引地さんが歩いて仕事を聞かれて福祉ですって言ったら、はあ、福祉っていいなって思われるかもしれませんからね。逆にいろいろ動いていただいて、
そうなんです、
ね
はい、
職業を聞かれて福祉職っていいですね、
はい、いいですね、うん
はい、ありがとうございました。ぜひまた今後とも、ねはい、アスプロでもお世話になりますし、またケアメディアでもお手伝いできることがありましたら、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、もう名古屋のケアメディアといえば林智美さんと私は思ってます、はい、
もうフォーラムでも、ね、お世話になりましてまた今後ともよろしくお願いします。智美とともに今日のゲストはケアメディア推進プロジェクト代表の引地達也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。